使徒信条に従いまして、ずっとキリスト教信仰の基本的な事柄を学びながら、礼拝を守ってまいりましたが、今日は先週に続きまして、最後の方にあります、私は体の復活を信じますというところに焦点を当てて、改めて御言葉に聞いていきたいと思っています。で、先週も申し上げたかもしれませんが、体の復活と言いますのは、ただ漠然と、一般論として人間の肉体も復活するんだ、人間の命というのはずっと続くんだと、そういう説を唱えているものではないのです。それは私たちを信仰において捉えてくださっている神様が、この私の体ですね、今ここにこの地上のさまざまな限界も負っている、さまざまな弱さを負っているこの体を終わりの時に復活させてくださる、新しい命に生きるものとしてくださる、その神の御業として信じ、そのような神の御業によって生かされるこの私の、新たにされるこの私の命を信じるという、そういう信仰の告白なのです。ですからそれはまさにこの私たち自身に関わっている極めて具体的な事柄に他なりません。しかし同時にまたそれだけ具体的なこの私に関わることであるがゆえに、それは同時に一種、面倒と言いましょうか、厄介な面も含んでくるんですね。と言いますのは、ではこの体が復活すると言われましても、一体それはどういうことなのか、どういうふうに起こるのか、いつ起こるのか、実際にそんなことがあり得るんだろうか、私たちにとってあまりにも捉えどころがないように思われる、そういう面がやはりあると思うんです。今も申しましたけれども、人の体はともかく、私たちの今私が生きているこの地上の体はやはりさまざまな弱さと限界を負っています。もちろん素晴らしい面もたくさんありますけれども、しかしそこにさまざまな罪がまとわりついているということを私たちはやはり覚えずにおれない。そのゆえに来る苦しみや悲しみを私たちは負っている。そしてまたこの私たちの体は時が経つにつれて弱り衰えていく、そういう面を決して否定できないのです。もちろんいつになっても若々しく、年を感じさせない人もいらっしゃいますけれども、でもそういう人でさえ死なないということはありえない。誰一人例外なくいつかは最後を迎えて元の土の塵に帰っていく、そういう運命を負っています。そういう私たちが一般論として人間は不滅なんだと、いうことは言えるかもしれませんけれども、そうではなくて、この私たちが復活するというのは一体どういうことなのか。単にそれは私たちがそうあってほしいと漠然と願っているだけの、実際には何の根拠もない願望に過ぎないということはないのだろうか。そういうことを、そして信仰においてもそういう体の復活なんていうことをわざわざ言わなくても、一時信仰によって心が休まる、それでいいじゃないかということにしておけばそれで済むんじゃないでしょうか。信仰というのはそういうものですよと、生きている間一時心が平安になればそれでいいじゃないか。しかしそういう私たちの思いに逆らうようにして、聖書は体の復活ということを語ってまいりました。そして教会もそれに応えて、私は体の復活を信じますと告白してまいりました。 まあ、多少歴史的なことを言うと、この初めから人心情に体の復活という言葉はなかったのではないかと言われています。罪の許し、そして永遠の命を信ずるという信仰が、まあ、オリジナルなものではなかったか。ただそれだけでいいのか、体の復活ということを語らなければ信仰が、まあ、不十分とは申しませんけれども、本当にキリストが私たちに与えてくださるその豊かさを私たちが受け止め損なってしまう可能性があるんじゃないか、そういう思いからあえてこの言葉を加えた、そういう歴史がどうもあるようです。つまり何よりもその体の復活を信ずるという信仰においてこそ、私たちはどんな境遇にあっても生きる希望を抱くことができる、その神の恵みを信ずることができるんです。その信仰があってこそ私たちはどんな時でもどんなところにも神が与えてくださる恵みを見出し、その豊かな命に預かる道を見出すことができる。で、逆に言えば、今も申しましたけれども、この体の復活ということを抜きにしてしまうならば、神の恵み、神の救いといったところで、それこそ実体のない単なる空想や願望になってしまう可能性がある。まあ一時心の平安や自己満足をそこから得ることはできるかもしれないけれども、いざという時には全てが失われてしまう、虚しいものになってしまう可能性が、危険性がある。そういう思いがこの体の復活という言葉には込められてきたんです。しかしでは一体その体の復活とは一体どういうことなのか、私たちはそこにおいて何を信頼し、どういう恵みを見出していくことができるのでしょうか。で、先ほどそのことを今日は思い巡らす上で、新約聖書のヨハネの手紙、まあ、1の3章に記されている御言葉を、まあ、ご一緒に聞きました。で、特にこの3章の、3章の2節の御言葉にまず思いを向けたいと思うんですが、まあ、こう記されて、その3章の2節にはこのように記されております。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。まあ、確かに私たちにはこの復活において自分がどうなるのか、具体的にはまだ示されておりません。まあ、示されていないということは、つまりわからないということですね。しかし、ではそのように私たちが神様からほったらかされているのかといえば、そうではなくて、私たちには信仰においてはっきりと示されていることがある。この私たちに示されていること、いや、示されている方がある。それは私たちの救い主として、私たちのところに来てくださった神の一人子、イエス・キリストご自身なのです。そして、そこにおいて私たちに、私たちはこのイエス・キリストに似たものとなるという希望が確かな事柄として約束されているのです。で、そのように私たちがイエス・キリストに目を向けるときに、私たちには気がつくことがあるのです。それは私たちがイエス様に似たものへと作り変えられる、その、まあ、信仰の根拠というか土台として、まずイエス様の方がこの私たちと同じ体を身にまとって来てくださったということです。イエス様はただ 愛について語り、神の理想について教えるためだけに来られたのではなくて、まさにご自身の体において神様の愛を証しし、私たちに伝えるために教えるために来られたのです。でしかもイエス様はその時に、誰もが羨み、誰もが感心し、誰もが崇め立てまつらずにはいられないような理想的な人間の姿、完璧な人間の姿をとってこられたのではないんですね。むしろ正反対に、この私たちと同じ体、罪と死の運命のもとにある罪人の体をその身に負ってくださったのです。でそのためにイエス様は人々から崇められるどころか、あの旧約聖書のイザヤ書の53章にありますように、人々から軽蔑され、見捨てられ、あらゆる病と痛みをその身に負われ、最後には十字架に追いやられていく、そういう運命をたどられた。しかしそれは人間の悲劇とか悲しみを表すためではなくて、まさにそのイエス様が私たちのために身にまとってくださった、この私たちの体において計り知れない神の愛を表してくださったんです。まあ、ヨハネの手紙の第一の三章の、まあ、一節に、先ほど二節読みましたけども、その前の一節にやはり記されていますね。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りです。私たちはこのことがよくわからないから、わかりにくいからこそ考えてみなさいと、はっきりと念を押すように言うんですね。神様がどれほど深く私たちを愛してくださっているのか、どれほど具体的に、ただ抽象的に何か愛というものを語っているわけではなく、イエス・キリスト、私たちの体を持って来てくださったイエス・キリストを通して、どれほど具体的に、どれほど深く私たちを愛してくださっているか。イエス様はご自分の栄光と富をすべてかなぐり捨てるかのようにして私たちの傍らに来てくださった。そして私たちの体にまとわりつくその罪とその呪いをすべてご自分の身に負ってくださった。そこに私たちを愛してくださる神の愛が現れている。そしてそのイエス様の体に連なることによって、私たちもまたあらゆる罪と滅びから解放される、永遠の命に預かる道が開かれたということ、そこに私たちの信ずべきこと、自分のまた思いのすべてを向けることがある。ですから今大切なことは、復活の時に私たちの体がどうなるか、そういうことをあれこれと詮索することではないでしょう。むしろ私たちにはっきりと示される、いや示された、十字架につけられた姿をもって、さらにその死を乗り越えて復活されたイエス・キリストの姿をもって来られた、そのイエス様に全てを委ねつつ、今私たちに与えられているこの体を大切にすること、この体を持って生きるように、今召されているこの命を大切にすること、そしてイエス様が身をもって示し、私を預からせてくださったその愛に生きることができるように、私たちもまた今からこの体を用いていくこと、そのことではないでしょうか。 で、ここに至りまして、私たちはこう体ということが持っているこうもう一つの大切な側面に思いを向けることができると思います。で、それは私たちの体というのは、それをもって私たちが他の人、隣人と交わり、愛の関わりを持つためにあるということであります。主に希望を置くこと、信仰を、主を信じること、まあ、それは単なる抽象的な話ではなくて、私たちが主に習うものとなること、そして主に習って互いに愛し合うものとなる、そのことにやはり結びついていくのです。まあ、ちょこちょことこのヨハネの手紙の1を、3章を見ておりますが、その3章もですね、1ページ、ページをめくっていただいて、まあ、先を読み進んでまいりますと、まあ、特に10章、まず10節11節ですね、段落はまたがっておりますが、愛のことに話が移っていくというか、そちらにまた光が当てられていきます。まあ、10節11節読みますと、神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。しかも、まあ、そのように言われている、まあ、互いに愛し合いなさい、まあ、そういう戒めは、まあ、単なるお題目ではありませんで、また単なる人間の理想や観念を口先で語っているものではありませんで、まあ、16節17節まで読み進みますと、こういう、まあ、教えというんでしょうかね、このようにこう語られるようになっていきます。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。体を持つ者として作られた私たちに、そして同じ体を身にまとわれたイエス様によって救われた私たちに、そのようにして神に愛されている私たちに求められていることは何か。それはまさにそのイエス様によってあがなわれたこの体を持って目の前にいる兄弟姉妹を愛していくということ、まあ、それ以外何もないとは申しませんが、そのことが大切なこととして、初めから伝えられている教えとして示されております。まあ、16節を見ると、兄弟のために命を捨てるべきですと、何かものすごいことを要求されているように思われますけれども、でもちろんそういう深い意味ではそういう面を持っておりますが、ただそういう大それたこと、人目につくような目立つことをしろという話ではもちろんないのです。17節を見れば、世の富を持ちながら、まあ、少し貧しい人がいるのを放っておいて、それで愛と言えるか。そんな難しいことを、高尚なことをするばかりではなくて、いや、自分が世の富というものを持っているならば、その困っている兄弟姉妹たちがいて、分かち合うということをあなたは本当にできているのかどうか、そういう小さいことも 当然含むんですね。私たちが毎日生活の中で出会う兄弟姉妹たちや親しいもの、また隣人であるからこそ、数え上げればいろんな課題があるし、いろんなすれ違いが起こり、いろんな愛の欠如を私たちは、愛がないことを気づかされるものです。で、その一つ一つ、まあ、全て完璧にしろということはできませんけれども、その一つ一つの小さいことに心を止めて、神の愛を少しでも明かしすることができるかどうか、そのことに私たちが本当に神の恵みを生き、体の復活を信ずる信仰の確かさが宿っているのです。そういう小さいこと、些細なことを抜きにして、大きな、どんな立派な愛の理論を説いてみても、どんな深い神学議論を展開してみても、体の復活を信ずると高らかに告白しているその信仰の神の恵みは、私たちには見えてこなくなってしまうのです。そして、まあ、そろそろ最後にしたいと思いますが、まあ、体の復活、体ということを通しながら、まあ、互いに尊び合い、愛し合うということに目を向けますときに、私は、まあ、あの使徒信条の中で、ちょうど体の復活と告白するすぐ前で言われていたことを思い起こすのです。まあ、それは何かというと、罪の許しを信ずるということですね。私は罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。で、罪の許しを信ずる。もちろんそれは、この私がイエス・キリストの十字架によって、私の一切の罪が許されているということを意味します。そして同時に、そのような神様の驚くべき恵みと愛に囚われた者は、そのようにして罪を許された私たちは、同時に他の人が私に対してなした罪をも許すようにという戒めへと結びついております。まあ、主の祈りにおいても、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと、私の罪の許しと、私が自分に対してなされた罪を許すということが一つに結びついております。ただ、私は思いますに、まあ、罪を許すということも口で言うのは簡単ですが、なんと難しいことか。誰もがこう実感していると思います。そしてそれはなんと人目につかない隠れたことか、そう思うんですね。何らかの、まあ、罪というか、悪い仕打ちを受けたときに痛みや傷を受けたのはこちら側なんですから、それを許せないといったところで、まあ、誰も私を非難はしないでしょう。むしろそのことに自分は許せないんだ、恨みをどうしても恨みを抱かずにはおれないんだと言って相手の人を責めたとしても、誰も私を非難はしないでしょう。いや、多くの人はこの私に同情してくれるはずです。それはお気の毒にと、そのように言われる。で、もちろんそういう思いも大切でありますが、しかし、あ、ですから、あの福音書の中で、あのペトロもイエス様に罪の許しについて聞いている場面がありますね。人が私にこう罪を犯したとき、何回まで許すべきでしょうか。で、7回までですか。 そういう聞き方をしています。で当時ユダヤ教では3回までは許しなさいというどうも、まあ、掟というか一つの習慣があったようですから、ペトロが7回と言ったのは、まあ、いかに自分が一生懸命に人を許そうとしているか、その表れだと思うんですね。でもイエス様の目から見れば3回も7回も同じな、いやむしろ7回と言っているところにある意味では優越感さえ読み取れる。そして何回まで許すべきでしょうかという質問は、なかなか問いはなかなか巧妙というか巧妙な問いでありまして、それは許すことを考えてるんじゃなくて、やっぱり相手を責めることを考えてるんですね。だから何回まで許すべきかということは、ひっくり返せば何回目からは遠慮なく相手を責めていいんですかという質問に変わるんです。7回まで許せと言うんであれば、8回目だったらもう相手を遠慮会釈なしにぶちのめしても構わないんですね、そういう問いに変わってしまう。でもそこでイエス様は答えます。7回を70倍するまで許しなさい。いや、そうでなければ許しにならないのだ。そしてそうでなければ、そこに立たなければあなたは神の許しの恵みの中に自分を置くことができなくなってしまうのだ。イエス様はあなたのすべての罪を許してくださった。何度も主に背いて、何度も、いや一日に何度も神様を裏切っているようなこの私の一切をイエス様が十字架の上で許してくださった。その愛に立ってあなたも人を許しなさいと私たちは教えられています。何よりもそこにおいて私は罪の許しを信じますという告白に立っているのです。罪を許すということ、そこに神の愛があるということ、そして私たちの罪の許しがあり体の復活があるということを私たちは軽く考えてはならないと思うんです。もちろんイエス様を信じれば簡単に人を許せるようになりますよということを言いたいわけではありません。人間はそんな強いものではありません。私たちの人を許すことができない思い、それは戦いでありますし、しかも私たちが敗北することの多い戦いだと思います。そのことをイエス様もご存知です。でもだからといってそのことをうやむやにごまかすのではなくて、戦いの中でこそ十字架の主であるイエス様が私たちと一緒にいてくださるということを私たちは見出すことができるのです。戦いの中でこそ愛の主イエス・キリストがこの私と一緒にいてくださる。私の痛みを、私の悲しみをすべてご自分の身に担って私と一緒に歩んでくださっていることを私たちは見出すことができるのです。私は体の復活を信じます。そこに立って隣人を愛するということ、そしてまた隣人を許すということ、そこにある戦いも当然ありますし深い痛みもありますが、そこにおいてこそ神の愛が、全てを超える神の愛が、永遠の命にまで私たちを導いてくれる神の愛があるということを私たちは聞き取って 生きたいですし、またその告白に生きていきたいと思います。もう一度最後にヨハネの手紙の1の3章の一節を読みます。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほどで、事実またその通りなのです。今この私が弱さと破れを負っていますけれども、この私の体を持っているこの私が神の子として、神の愛の中に捉えられている、そのイエス様に結ばれている、イエス様によって愛されているこの私が、イエス様に習って、イエス様に従うことにおいて、愛において豊かにされ、ともどもに永遠の命に向かって生きるものとされたいと思います。その道を私たちもまたこのところから、この体を持って歩み始めてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちをあなたの愛する子として作り、また罪から救ってくださいました。そのために御一人子イエス・キリストを私たちに与えて、私たちがそのイエス・キリストに結ばれ、イエス・キリストの後を歩むように導いて招いてくださいました。そのあなたの深い愛を知らされ感謝をいたします。この地上の生涯の中にあって、地上の生活の中にあって、私たちはさまざまな破れを覚え、自分の弱さと限界を覚え、また罪の中にありますが、そのすべてをイエス・キリストにおいて担ってくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの愛を深く覚えることができますように、そしてあなたによって与えられ救われたこの体を持って、あなたの愛を証しし、生きることができるように、これからの私たちの歩みを導いてください。そのようにしていつもどんな時にもあなたの恵みの豊かさを見出し、ともどもに分かち合っていくことができるように私たちを導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。